マーティン・ルーサー・キング牧師が公民権運動と言われる有名な運動を始めてしばらく経った後、彼の牧会する教会が放火されるという事件がありました。そしてその時にその場に居合わせた信徒のある人が、まあ、こう言ったということであります。その放火があって教会が焼け落ちた次の日曜日にキング牧師はそこでその焼け跡の中で説教したようですけれども、まあ、それを見た信徒の方が、私はその時キング牧師が何を話していたかは覚えていません。ただ彼がどこで話していたかははっきり覚えていますと、そういうふうに言われたということであります。きっと今日の私たちもそういうことになるでしょう。私が今日した説教は多分3日後ぐらいにはもう皆さん忘れてるでしょうけども、3日待てばまあいい方かもしれませんが、私は自分がした説教も次の日には忘れてますので、まあ、しかし今日私たちがどこで礼拝していたかということはおそらくいつまでも覚えているに違いありません。2016年の熊本大分地震からほぼ2年間にわたって私たちは集会室で礼拝して、ついに今日この日、新礼拝堂での礼拝を始めることができました。まあ、この2年間というものを黙想しながら過ごしていったわけでありますけれども、この2年間はまあ聖書の御言葉からするならば、まさしく荒野の旅であったというふうに言えるのではないでしょうか。イスラエルの民が出エジプトをしてから40年間荒野をさまよったということが旧約聖書に書かれています。で、今日与えられている今日の主イエスの荒野での誘惑の箇所は、そのイスラエルの民の40年間の試練の歴史を主イエスは40日間でたどられるわけです。まあ、この私たちにとってはそれがこれまでの2年間であったわけですけれども、このことの意味というものを御言葉を通して改めて心に刻ませていただきたいというふうに思います。まず今日、聖霊なる神が主イエスを荒野に送り出したというふうに12節に書いてあります。つまり試練のただ中に導かれたのは聖霊であった、神ご自身であったというふうにここに書いてあります。の主イエスが洗礼を受けになったところで、あなたは私の愛する子というふうに神様から直接語りかけられたわけでありますから、ある意味ではすぐに宣教に出かけていっても不思議ではないはずです。つまり12、13をすっ飛ばして14節にすぐに行ってもいいはずです。しかし神はバプテスマを受けたその直後にすぐに働きに主へと送るということはなさいませんでした。むしろまるで遠回りをさせられるかのように荒野に導かれるのです。で、これは一つの神様のやり方であるというふうに言えます。人間的に言えば主イエスも洗礼を受けた後すぐに伝道した方がもうインコースでストレートです。しかし神はどういうわけかすぐに働きではなくて、まず荒野に導かれるのです。で、以前植物をじっと見ていて、まあ、一つの悟りが与えられたんですが、 まあ、植物ってまあ種類によっても違いますけれども、大きく見て、まあ、一つの共通項としては、地面の上に出ている部分というのは、まあ、根っこの深さに比例するという、根っこの量と深さに比例するという面があるように思います。つまり、巨大な木ほど下に、そしてまた広く根を張っているのではないでしょうか。雑草のようなものでも、かなり高い木というのは、掘ってみるとものすごく根が深かったりします。つまり、私たちは外に見ている部分を見て、あ、この花は綺麗だとか、この植物は立派だとか言いますけども、それを支えているのは実は見えない部分であるわけです。根っこがその植物を支えているんです。人の目からすると、花の美しさや目に見えている部分が大事ですが、神は根っこがそもそも大事だということをよくご存知であられます。そして昔からあることわざですけれども、北風が吹いてカシの木を揺らします。で、カシの木はグラグラグラグラしてきしんだ音を立てますが、それがやがてより深くその根っこを張るための準備になるのです。冬の時期に寒さに叩かれた野菜ほど美味しいと言いますけれども、同じように厳しい風と寒さにさらされることで、かえって豊かな栄養分を蓄えるようになります。まさに主イエスはそれを身をもってここで示されているのではないでしょうか。ショートカットですぐ働きに出かければ楽でしょうけども、神は一旦主イエスを遠回りさせられて、根っこの部分、そのこれからの働きの根本となる部分を鍛えられるのです。で、これは神様が私たちを働きに押し出す前の一つのトレーニングです。で、そのトレーニングの最中、私たちはトレーニングされているということさえ気づいてないことが多いです。で、私は大体高校卒業してから2年間、まあ、浪人してブラブラしてました。まあ、個人的にはその時期は荒れ野だったと思ってるんですけど、その2年間、まさか神が導いておられるなんて思ってもいませんでしたから、なんで自分は生きてるんだろうとか、このまま思いを見つけて意味ねえんじゃねえかとか、そういうことをぶつぶつ考えながら歩んでいました。その後、2年浪人して、ものすごいいい大学に行くかと思えば、全然そうじゃないところに行くわけです。あれは何だったんだと。しかし、その大学に行って私は洗礼を受けたんです。そこからどんどん道が開かれて、牧師として立つようになりました。つまり、当時私の目には非常に遠回りに思えた、その道が、神様からすると最短距離だったんです。まあ、以前ある先生が、人生の遠回りは神様への近道と言いましたが、時として神様が私たちをあれのように導かれて、遠回りを強いられるということがあります。しかしそのことによって私たちは、目に見える部分ではみすぼらしく、弱々しく、失望しながら、ぶつぶつ言いながら歩むかもしれませんが、その間に、根っこの部分が神様によって鍛えられているんです。その根の部分が神によって訓練され、より深く、広く根を張ることによって初めて、新しい働きが可能になるのです。神がわざわざ主イエスをアレノに送られたことの意味は、まさにそのように、これからの働きに備えて、人の目には見えにくいような根の部分をさらに深く広く生やされるということではないかというふうに読むことができます。 そして聖書だと荒れ野というものが試みの場所として何度も描かれますけれども、なぜ荒れ野なのかと考えてみますと、その一つの特徴は世の中から離れているということです。荒れ野には水道もなければ井戸もなく、パン屋もなく、ブドウ酒を売ってくれる場所もありません。そこにはトイレさえない、何もないんです。神は何にもない場所、すべてが私たちの心にガサガサ感じられ、慰めがなく、どこを見渡しても色がない世界に時として導かれることがあるのです。以前読んでいた心理学の本で、まあカウンセラーは天気の話はするのは時としてやめた方がいいという、そういう話を読んだことがあります。つまり病室に来た、カウンセリングを受けに来た人に、とてもいい天気、カウンセラーからすると、で今日いい天気ですねと言うと、その病気の人は外を見て、あ、今日晴れてたんですねと、その時になって気づくことがあり、自分がいかに暗い状態かというのを改めて深く惨めに感じてしまうということがあるという、まあ、そういった話を読んだことがあります。つまり外がいかに明るくても心が暗ければ世界は全部暗いんです。私たちはもちろんこの体を持ってどこか山奥に行って荒れ野のような場所で修行するなんてことは今の時代することはないでしょう。しかし私たちの目にする風景すべてが灰色になってしまうような、そういう日々を歩むことはあるのではないでしょうか。見るもの聞くものが味わいがなく、甘さも慰めも感じない、まあ、そういう灰色の世界が荒れ野です。愛する人を失ったり、親しい人に裏切られたりするときに、私たちはそういう灰色の世界をさまようことになるんです。しかしそのことは重要な意味があります。この荒れ野で主はサタンから誘惑を受けられたというふうに書いてありますけれども、すべてが灰色になることによって、私たちはこの世の与える慰めや快楽というものがいかに儚いかというのを悟るようになるのです。それまでは食べ物を食べればおいしい、健康でジョギングもして、すべてが光に包まれていたけれども、世界が灰色になって荒れ野に入ってしまうと、もう世の中が与える快楽は全部味気ないものになります。音楽を聴いても、映画を見ても、ほとんど何を見ても慰めを感じなくなります。そのことによってかえって何が本当に私たちを支えてくれるのかということがよりはっきりとするようになるのです。世界が灰色になると世の中に与える慰めのすべては同じように灰色になりますが、色褪せないものもまた存在するのです。見えるものが灰色になってもなお魂に大いなる光として望んでくれる、そういう存在が共にいてくださることが分かるようになるのです。私たちはまあ荒れ野の中をさまよい、すべてが灰色に感じるときにも、イエス・キリストは、私たちを愛する神は、私たちに対して大いなる光として片時も離れず共にいてくださり、世の中が与えることができない天の平和と慰めを持って私たちを支えてくださいます。聖書には大きく言って、死ぬということと生きるということ、この二つが語られていますけれども、死ぬというのは世の中と自分自身に死ぬということです。生きるというのは神に生きるということです。ある意味では世の中のその世の中から来る快楽や楽しみ、これがどんどん自分の中で小さなものになっていき、 イエス・キリストがくださる快楽と楽しみ、主と共にある喜びが、そっちが減るに従って大きくなっていくという、それが死ぬことと生きるということです。私たちは神の働きをするというときには、世の中に死んでいなければなりません。そうでなければ、このサタンの誘惑のように、あなたに富を与えよう、あなたに名誉を与えよう、権力を与えようという誘惑に足をすくわれて進めなくなるのです。しかし、荒れ野の中で全てが灰色になってしまうときに、世の中の与える快楽がいかに儚いものかを悟り、ただ神のみに本当の平和と救いがあるということを心の内に深く味わうようになります。そうすると、初めて世の中の楽しみや快楽に心を動揺させられずに、主の働きにじっくりと取り組むことができるようになるんです。私たちが荒れ野を味わうということの意味は、まさにそのように、世の中と自分自身に死に、より深く広く神の恵みに生きるようになるためです。世の楽しみが小さくなり、神の楽しみが大きくなるためです。試練の時を経て私たちは、何が本当に確かなのかということを、味わい知るようになるのです。まさに、このように、ただ神だけが、キリストだけが、本当に確実であるということが自分の中で確信になっていくとき、私たちはどこに働きに出かけても、どこの場所に行っても、どの時の中に置かれても、ほとんど道を踏み間違うことがありません。本当の立場、本当の足場というものが分かっているほど、魂に平和と力は満ちるのです。それが荒れ野に入ることの意味です。自分が立っている場所はどこなのか、そのことを心の内に深く刻ませられるわけです。そして、このマルコによる福音書だけに書いてあることですけれども、この13の後半に、その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたというふうに書いてあります。この野獣っていうのは、おそらくライオンとかクマとか、そういった類のものでしょうけども、これは明らかに旧約聖書のダニエル書が思い起こされています。あのダニエル書を読むと、まあ、ダニエルという人は権力者に目をつけられて、ライオンの洞にこう放り込まれるわけですが、その中で神に祈ると、神が天使を使わせてライオンの口を閉ざしたと。それで食われることがなかったという、その物語がありますが、明らかにそのことが、この野獣という言葉によって思い起こされています。つまり、主イエスは試練のただ中に、熊やライオン、狼、野獣たちと一緒におられたけれども、天使が共に仕えていた、そのことによって、野獣から害を受けることがなかったんです。パウロは、手紙の中で、神は人間として耐えることができないような試練は応対にならず、試練と共に逃げる道を備えておられるというふうに書いていますけれども、神は試練と苦しみのさなかにあって、すぐにその苦しみを取り除くというやり方によって私たちを救われるとは限りません。つまり、主イエスは40日間という限られた時間、荒れ野にいることが求められていました。で、私たちの場合は2年間、そこにいることが求められていたんです。そこから逃げ出せば、試練の目的は達せられませんでした。つまり、ある期間、そういう試練に、の中にいることが求められることがあるんです。その試練を取り除いてしまったら、根の部分が鍛えられないまま、に終わってしまうかもしれません。だから神は苦しみをポンと取り除くという救いをお与えにならないこともあるんです。病気であるとか他のどんなことでもこれを癒してください、解決してくださいと祈り続けても 終罰の苦しみを取り除かれないということもあります。しかし野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた。試練をそのまま取り除くのではなくて、その試練のただ中で神は天使たちを使わし、私たちを守っておられる。試練を取り除くのではなくて、試練の中で私たちを守ってくださるんです。で、この天使っていうのは、目に見えない霊的な神のしもべでありますけれども、誰もが天使の役割を果たすことがあるんです。教会の中で私たちは、ある意味では知らず知らずのうちに誰かの天使の役割を果たしていることが大いにあります。誰かのところに猛安に行ったり、一緒にお祈りしたり、声かけたりする中で、自分では全く分かんないまま、その人にとっての天使の役割を果たして、その人が苦しみの中にいるときに慰めと平和の一つを、かけらをその人に与える役割をしてるんです。それは私たちには知らされない、ほとんど分かんないんですが、しかし誰もが天使として神に用いられる、そういう時があります。神は苦しみそのものをたとえ取り除かれないとしても、天使をあなたに送って、あなたに仕えさせ、その試練のただ中でしっかりその期間耐えて、試練の目的を達して、根の部分が根本から鍛えられ、時は満ち、神の国は近づいたという、新しい歴史のステージに進むことができるように私たちを守ってくださるんです。たとえ試練を除かれなくても、試練の真っ只中で神はそれに耐える力を与え、耐えきれなくなった時には逃げる道を与え、逃げきれなくなってもなおこのお方ご自身が私たちを受け止めてくださるのです。神こそ我らの酒どころと詩篇に言われていますが、ついには主ご自身が私たちの酒どころとなり、試練のただ中にあって、野獣のすべてから私たちを守ってくださるのです。この2年間の今日までの歩みを顧みると、この選択を間違ったら本当にまずかったといういくつかの瞬間があることに気づきます。この時自分がもし全然違う答えしてたら、深海ではなかったんじゃないかというような恐ろしい瞬間が多分何度かありました。自分ではその時の重大さがあまり分かりませんでしたけど、多分その時私の周りには野獣がいっぱいいたでしょう。サタンが別の方向に持ってきたりすれば、全然違った歴史になったかもしれません。しかしその時に私は全然気づかなかったんですけど、御言葉から発揮しているのは、悪霊とサタンに取り巻かれても、それをさらに上回り、そのすべてを超えて余りある天使たちが私たちと共におられたんです。神ご自身がその天使を使わして、野獣のただ中で、試練の真っただ中で私たちを守っておられた。だから間違いなかったんです。私たちが賢かったからというか、神がそのただ中で守ってくださっていたから、今日を迎えることができました。40日間、2年間、その定められた時、根っこの部分が鍛えられ、新しい時が満ちたというその歴史のステージを迎えることができたわけであります。まさに試練というものは一つ目的があります。主エスには40日間、イスラエルの民には40年間、私たちには2年間の試練が定められていましたが、それを歩み抜くことで時が満ちた、神の国が近づいたという新しい歴史の流れの中に私たちは入ることができるのです。時は満ちた、 誘惑、試練の時は今終わり、新しい時が始まった。教会の新しい時が、宣教の新しい時が、新しく私たちの群れが歴史の地平を広げていく新しい時が訪れた。これまで旅路を導かれた主に感謝するとともに、すべての時間の中で無数の天使たちを送って私たちを守り、この日を迎えさせてくださった神様に改めて感謝を捧げたいと思います。祈りましょう。死なる神様、皆を称えます。この2年間、野獣と共に私たちはいましたけれども、それはつまり私たちの周りに渦巻く悪しき考えや信仰のすべてのそれらをもたらす霊とサタンの誘惑、道を踏み間違えさせようとするあらゆる危険が渦巻いていましたが、そのすべてをあなたが天使を使わし蹴散らし、試練のただ中で私たちを守り、根の部分を根本から鍛え直し、時は満ちたと主によって宣言していただける新しい歴史の中に導かれたことを心から感謝し、皆を称えます。私たちのこの2年間の時は、これからの歴史のために必要な時でした。この時を通してさらなる新しい神の国に近づく、その時間が始まるのです。神様、どうぞその時の中で主として私たちを導いてくださるあなたに深く信頼し、さらに前へ前へと進ましめてくださいますように、これからもなお道を踏み間違えさせようとするすべての力がありますが、それらを超えてあまりあるイエス・キリストの勝利の恵みに固く寄り頼ませてください。すべてのことを感謝し、すべての栄光をあなたにお返しします。主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。